はい、お便り会です。
はい、お願いします。
これから行きたいと思います。はい、妖怪カニむきババアからいただきました。
ええやん、カニむいてくれるの。
岸本さん、林さん、林さんの奥さんをはじめまして、
はい、
林さん激推しリスナーの妖怪カニむきババア。
俺推しやったんかい、カニむき。
あーね、らしいなって思います、
ね。まあ、妖怪ですからね。ありがとうございます。
林さんと同学年の38歳主婦
です。ああ、そうですか。
配信いつも大笑いしながら拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
いつもは聞く専の私ですが、今日はどうしてもご相談というか、林さんならどうなさるのかなと思いお聞きしたくてメールします。
はい。
私には結婚15年になる夫がおり、うん、娘もいます、
うん、
林さんには叶いませんが、私も夫が大好きで、うん、風呂は毎日一緒に入る、うん、寝るときは手をつないで眠るほど、離れて生活することが想像できないタイプです、
うん、
今までは波はあれど家族円満にやってきたと思っていました、
うん、
が衝撃は突然やってきました。
何？
それは夫の財布の中から結婚する前に撮った女友達とのプリクラが出てきたことです。今はその女も家庭を持っているのですが、夫はその女に中学生の頃から片思いをしていたけど叶わなかったという過去があります、
うん、
地元の友達で私と19歳で付き合い始めてからも友人関係が続いており、
うん、
今でも時々家族ぐるみで顔を合わす間柄です、
うん、
結婚する前からそのことは知っていました。私はモヤモヤしながらも昔のことだからと思って我慢をしていました、
うん、
そんな女とのプリクラが娘のパパいつもありがとうの手紙と一緒に財布にしまわれていたのです、
うん、
捨てられないだけならまだしも財布に入れてあるとは、ああやっぱりまだ好きなんだな、一生好きなんだろうなと思いました、
うん、
はっきり言ってその女はクソ中のクソ女です。
クソ中のクソ女
その気もないのに私の夫に他の女ができるとちょっかいをかけてくるような女です。
クソやな。
かっこ私の時も、ま、私の前の彼女の時もやられています、
うん、
夫はそんなクソ女と知りながらそれでもこれほどまでに好きなんだという事実をまざまざと知らしめられてしまいました、
うん、
しかし娘にとっては最高の父親ですので意地でも離婚はしません、
うん、
そこは揺るぎないです、
うん、
娘のことも夫同様愛しているので絶対に悲しませたくないのです、
うん、
そんなことは万に一つもないですが、林さんでしたらどうされますか、
うん、
奥様に忘れられない好きな人がいると分かったら知らないふりをして生活できますか、はい
は
い、これからどういうマインドで夫と生活していけばいいのか、
うん、
指針とさせていただきたいので、もしよかったら意見をお聞きしたいです、
うん、はい、
場違いな相談で本当に申し訳ございません、うん、ということでいただきました、はい、
もう
妖怪カニむきババアさん、
カニむきババアさんね、うん、もう全然すぐにこうするなっていうのは頭に浮かびましたね。
あ、もうあれですか、うん、そんな思考時間必要ない、
ないですね、もう全然、はい、
どうしましょう、
シンキングタイムスタート、はいぐらい、
あ、
いらない、
じゃあもう途中聞いてる途中ぐらいにもう出てた感じですかね、
うん、
はい、ってい
う
感じ。答えは
ちなみに岸本さんはどうします？
あ、僕っすか、
まあ既婚者ではないけれども、はい、まあ大事にしてた人の財布からこういったものが見つかったら、
一回話するかな、
それはもちろんそうですよね、
ぐらいですね、
うんうん、
でまあそれの答えによってっていうぐらいで、
うんうん、
別にでも多分何も変わんないんじゃないですか、
うん、そう思います。
聞いてなんでっていうのだけ言ってっていうぐらいじゃないですか、
うんうん、
それしたらそのちょっとモヤモヤが多少晴れる気がするんで、
はいはい、うん、まあ、話し合うという
ぐらい、
まあ、それ大事ですよね、
はい、
うん、
以上です。
ただ話し合った上でやっぱモヤモヤって残ると思うんですよ、うん、
まあね、うん、
絶対に自分に
だって解決はしないだろうね。
一緒に風呂入って手握って寝るぐらいですから、
うんうん、
僕で言うとめちゃくちゃゾクゾクするんですよ。
どういうことですか、
ゾクゾク、まだ好きにならせられるんだ自分のことって思う。今完璧にひたひたの状態てっぺんやと思ってたから、
あ、はいはい、
あ、違う、ま、例えばうちの奥さんやってたら男の写真入れてたんやってことは、ま、これまだいけるんや上って思っちゃいますね。
なるほど、
うん、ほなまだもっと愛そうって思うし、
ほうほうほう、
もっと愛してもらおうって思うためにむちゃくちゃ頑張ると思う。
なるほど、
うん、あ、それに関して話し合うよ、もちろんね、うん、話した上で言うよ、その男の人
頑張るってどうすんの、
自分から、
うん、
財布から捨てさせるぐらい、
う
うん、あ僕頑張りますから、
なるほど、
はい、あの時間くださいよって言ってむちゃくちゃ頑張ると思うね。
じゃあそこからまた、
うん、
一段階、
そう、
こうなんかギアを入れるみたいなことですか。
ビタビタって思ってるから今、
うん、
でもねビタビタやないのよ、
うん、
ある時にあれ前よりもちょっと愛を感じるな、今までやったらこういう対話やったのになんか俺に対してもうちょい上できたなって思う時、
うんうん、
あまだいけるんや、じゃあ俺もちょっと上げようって思う時あるもの、
うん、
だからチャンスやなって思う。うん、絶対別れないんだから。
まあ、
だって別れないと思ってるんだから。
まあそれはもうね、うん、決定事項っぽい感じだし。
そう。
だから、
うん、
そこで言うと、
うん、
もう自分の気持ちだけなんですよね、変えられるのはね。
う
ん、
そうね、う
ん。だから難しいのはそこなんだろうな。
うん、そうそう。
でもこれクソ女って自分が思っている相手っていうのもちょっとモヤモヤする要素の一個な気はするけどね。
長くっていうね。
だから例えばさ、わかんないけど、うん、じゃあ米倉涼子だったとしたらさ、
相手がね、
うん、まあわかるかってちょっと思うところもあるでしょうから。
わからんな。僕全然関係ないです。そういうのは。
あ、そうですか。
うん、負けてないと思うもん。
そこでなんかちょっと自分がまず好きではないタイプ。
うん
っていうのもなんかうんってならないかなっていうの
は、ね、なんか今まで自分が彼にしてきたこと、
うん、
そしてしてもらったことっていうのをずっと考えていって、
うん、
こんなに愛してもらったんだ愛したんだっていう歴史があるわけですから、うん、そこで絶対勝てないからその人は、
うん、
自分が勝っている 100% 自分の方が強いんだっていうのであるし、
ま
あま
あ、
何もできないんだからその人だってもう家庭も持っちゃってるし自分に対してね、
まあまあまあ
うん、だって子供もいるんだから自分の中では、
まあまあまあ、
一緒に風呂入って手握ってるこんないいことってないですよ。あ、一生してるんやって思ったらいいんだから、もう完全に敗者なんだから、
ね、
敗者なんだからこいつは、クソ中のクソやし、
まあ、だし
もっとあまだいけるんだビタビタから上にって私はもうレベルが上がらないと思っていましたけれども最後まで99と思ってたけど、えこのゲームって100以上もレベル上げられんのって思ったらめっちゃ楽しいでしょ。
あ
まだ上いけるんや
ワクワクするんだそれ、
隠しステージでしょこんなの。
あ悟空だね、
うん、全然嬉しがっていいと思います。
嬉しがる、
ね、嬉しがっていいと思いますよ。よっしゃまだいけるんやって俺は思うけどね。
あ、
うん、
まあじゃあちょっとね、参考にしてみていただければと
思いますけど、性格が違うからねあれですけれども思ってくださいように。
まあまあ、
うん、
ね穏便に、
まあそうそうそれはそう
やって
それはもちろんそう。声を荒げずに、
はい、
どういうことなのって聞いてその後そういう対応をするなりどうするなり決めた方がいいから ね冷静に話し合う。
はい、
うん、
ということで、じゃあ次行きたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは、万年と申します。
はい、
配信いつも楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
以前投稿したメール採用していただきありがとうございました。うん、今回は能力の強さによって霊の見え方はこんなに違うのかと実感した出来事を送らせていただきます。少し説明しておくと、母は普段は怖がりなのですが時々霊などが見えます。
うん、
ただ払うことはできないので怒鳴って追い払うというタイプです。私はというとたまに曖昧なものを見たりよくわからない不思議な体験をするというタイプです。
うん、
その日私は夜中に目が覚めたのですが視界が白く濁って何も見えなくなってしまいました。寝ぼけているのかと何度も瞬きをしたのですが視界は白いままです。このまま目が見えなくなるのでは脳梗塞の前兆かもしれないと不安になり、
うん、
起き上がろうと左に視線を動かすとベッドの上のエアコンがはっきりと見えます。
うん、
豆電球をつけてあるので部屋の中はそれなりにはっきり見えています。
うん、
ああやっぱり寝ぼけてたんだなと安心して右に視線を動かすとまた視界が白く濁ります。
うん、
これは一体どういうことだろうとじっと白い視界を見つめていました。どうやら均一に濁った白ではなくムラがありところどころ後ろの部屋の様子が透けて見えます。
うん、
今度はゆっくりと視線を左に移動させました。すると白く濁っているところとはっきり見えるところに境目がありそれを目で追っていくと何かの形をしていることに気がつきました。これは視界が濁っているのではなく何か半透明のものがそこにあるのでは、
うん、
これ以上見ていると怖いことが起こるのではと焦って思わずああもうと大きい声を出すと突然視界が全てクリアになりました。
うん、
立ち上がって部屋を見渡しても特に変わった様子はありません。時計を見ると3時5分過ぎくらいでした。少し不安でしたが、まだ寝れると思い、電気をつけたまま再び布団に入りました。
うん、
翌朝、母と一緒に朝食を食べていると、母が唐突に、昨日夜中の3時頃男が部屋に入ってきた、と言い出しました。私は一瞬意味がよくわからず、母の顔を見つめていると、母はちょっと苛立った様子で、
うん、
男が入ってきたの、汚い男が、いねって怒鳴ったら出て行った、ほんまいやらしいと話します、
うん、
私は恐る恐る、それってお化けってこと？と尋ねると、そうそうお化け、汚いの、半分ただれて腐ってる汚い男、
うん、
と答えました。この時になってようやく私の頭の中で、夜中の3時に入ってきた男と昨日3時過ぎに自分が見たあの白いものが結びつきました。もしかしたらそれは母の部屋から移動してきて寝ている私の顔を覗き込んでいたのではないか、あの白いものは恐ろしい姿をした男だったのか、そう思った瞬間全身に鳥肌が立つほどの恐怖を感じました。そうやってお母さんが追い出すから私のとこに来たやん、昨日変なもん見たわと言うと、母は普段偉そうにしている私が涙目になっているのがなんだか可愛い、おかしかったらしく、
うん、
そんなん出ていけアホって怒ってやったらええねんと笑っていました、うん、結局それが何だったのかは分かりませんが、それ以後は現れていません。私はそんな恐ろしい姿のものを見なくてよかったと思う反面、もし見えていたらあんなに近くに来る前に追い払えたかもしれないなとも思います、うん、結局何も見えない感じないというのが一番幸せなのかもしれません。たとえそれがいたとしても。他にも不思議体験があるので機会があればまた送らせていただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
能力の強さによって見え方が違うんじゃないかというふうに、
まあ、面白いですね、
捉えているわけですけども、
だいぶ前にさ、
うん、
それこそもう 4,5 年前かも
ほう
に話した話でさ、
うん、
あるお寺のお坊さんの息子さんがいらっしゃってて、
うん、
その息子さんももう仏門入って修行されてるんですよ、
うん、
でちょっとまあ怖いことがあったからって言って彼に払ってほしいって言ったのね、
はあ、
でその怖いことっていうのが寝ていたら、まあ、自分の寝ている周りを赤ん坊が這い回る音がするみたいな、
うん、
で泣き声も聞こえてくるから怖いんだよ、多分赤ん坊に取りつかれててさって言うんですよね、
うん、
じゃあ払いましょうか。だけれども家が遠いから、
うん、
写真を撮ってくれって言うんですよ部屋ね、はいはいはい、それで見るわわー撮ったらばある一部のところに赤ん坊が写っていて、うん、でそれを払うねって言って払ったんですよ、
うん、
でもその男の人は、まあ、痛い目をあっちまったんですね、
うん、
なんかね立教歩いてて階段を下ろうとしたらぐっと引っ張られたか登ろうとしたら引っ張られたかどっちかで階段をガラガラガラガラガラって落ちても
う
て、
うん、
で怪我したみたいな。
ほう、
ほんでなんで払ったのにそんなことが起きたんだろう、誰もいないのに引っ張られるみたいなってなって、その写真を自分のお父さんに見せたのよ、そのお坊さんがね、
うんうん、
そしたらお坊さんのお父さんが、あお前何見えとんねんこらっつって、
うんうん、
お前が払ったんは100ぐらいいる赤ん坊の一番先頭だけや、後ろにいる赤ん坊がお前には見えないのかって言って、
うん、
何度もお払いして取ったって話があるのよ、
はいはい、
だからやっぱり霊感がない人、慣れてない人というのはもう一番先頭のものしか見えない、うん、これで言うと、うん、まあ薄くしか見えない、
白くね見えてたってやつでしょ、ね、
ちょっと霊感が強いお母さんからするとちょっとただれているような、
うん、
っていうような風に汚い男に、うん、見えたっていうのがあるから、やっぱ霊感でもってそのまあ薄い濃い、うん、あと深度っていうのかな、その前と後ろっていう深さみたいなのもあると思いますよやっぱり、
うん
うん、
なんかねそれはだからさ、見えてるものの量が違うっていうかさ、
うんうん、
っていうパターンじゃん、さっきのそのお坊さんの
方は。お坊さんって言う
と
ね、
うん、で、これこの人は同じものの、うん、その
見え方よね、
見え方のレベルが違うってやつじゃん、
だから画素数が違うみたいな。
そうそう、
うんうん、
俺さ、前に何だったか投稿だったかな、
うん、
かちょっと定かじゃないんだけど、
はい、
あのね保育園だか幼稚園生だかを引率してる先生が、
うんうん、
ある、簡易トイレとかあの公園とかにはトイレに行った時に、うんうん、 子供たちでほら何組かとかで分かるし、うんうん、だから組ごとで連れてくんだって。でそれで連れてってわーってみんなで入ってってトイレ行ったら、うん、トイレの天井にでっかいあの顔のおじさんが見えたっていう子たちが出てきたんだって、
うん、
トイレからでうわーってなってで聞いたらやっぱりその何人も見てんだよ、
うん、
でっかい顔のおじさんがその天井からこう覗いてきたみたいな感じのこと言っててでえーってなってで見に行ったらまあいないんだけど、うん、次に違う組の子がまた行ってでそれ見たら今度はでっかい骸骨が見えたって言ってで別のもの見えたっていうか、
うんうん、
でも同じ場所で同じ大きい顔なんだけど、うんうんうん、片方の組は、おじさん、
うん、
で片方の組は骸骨に見えたっていうのがあって、うんうん、どういうことなんだろうなとその、霊体があったとして、うん、なんかその時間によってちょっとずつこう変化するとかってことなのかなっていう。それだって霊感がさ強い弱いじゃないじゃん、うんうん、もうそれ何人もいるから
それあれなんじゃない、それも強弱でさ、
うん、
もやみたいに見えたら骨に見えんじゃない。
ああだから
骨に丸めたわけじゃなくて、うん、その投稿者さんと同じように、うん、薄く人間の形した白いものが見えたら骨だって思っちゃうんじゃない、うん、でもっと輪郭もはっきり見える人がおじさんやって言ったみたいなことなのかな、
うん、だからさ組なのよ、
うん、
そのさ一人一人ならそうかなって思うんだけど、
あそうか組か
その何人もおじさんって見てて、うん、何人もが骸骨って見てるの、うんうん、
まあ、でも一人言い出したら同じこと言っちゃうっていう、
あ引っ張られるってこと
ね、そうそう、
あ、まあ、それもあるかもな、その
精神的なものもありますけど、にしてもでも面白いですよねそれね、うん、どうなんだろうって思っちゃう、
こう携帯がこうなんていうか変化していくことかもなのかなとかちょっと思ったんです
ね、
うんうん、
それかもしれないよね、
うん、
肉付きがちゃんとでっぷりしているおじさんがなぜか違う時に見たら骨になっている、
だからちょっとグラデーションってこう、うん、なんかね、うん、ゾンビっぽくな
るの
か
面白いよねすごくね、てかそのクラスすげえな
クラス
見えてる子がたくさんいるって
ね、
うん、
でも場所一緒で多分先生だけ見えてなかったんじゃないかな、
うん、じゃあちっちゃい子だけが見えてるみたいな、面白い
変なね状況ですけど、
うん、でもいいと思うすごく面白い話、
じゃあこれ
いきますか、はい、
台湾在住の日本人さんからいただきました、
はい、ます、
林さん、岸本さん、奥さんはいつも楽しく台湾から視聴している、
嬉しい、あざます、
台湾在住の日本人と申します、うん、以前変わったセミナーへの参加というような動画があったので、うん、霊感のない私ですが、過去変なセミナーに参加したことがあったのを思い出しんあったなと思ったので初めてメールさせていただきます、
はい、ありがとうございます。
かれこれ15年くらい前になるのですが、その当時京都に住んでいる私同様霊感はないもののオカルトや超常現象系に強く惹かれる人と関係を持っていました、
うん、
そんな彼から京都で催眠術のセミナーを見つけたから今度一緒に行ってみないと言われ、
うん、
私もオカルティックなことに興味のある人間ですので一つ返事で参加希望を出しました、私自身関西出身ではないため京都の土地感は薄く今となってはどの辺りだったかも記憶にないのですが、うん、京都市内のとあるマンションの一室でそのセミナーは執り行われていました。ちなみに参加費用は500円。現在私は40代ですが、昔は頻繁にバラエティでも催眠術をかけられた芸能人が奇想天外なことをするという番組がやっていました、
うん、
毎回本当なの?と斜めから見ていましたし、いやらしいビデオでも催眠術にかけられた女の子が男性の指示に素直に従ってご奉仕するというイメージが強かったため、う
んはい、
真偽を突き止めたい気持ち半分と、もし私が催眠術にかけられていやらしいビデオのように参加者に好き放題されてしまったらどうしようという気持ち半分で彼と共にセミナーの会場へ踏み込みました。
怖いか。
思った通りそこにいたのは冴えない風貌の男性たち5、6人がワンルームに集っていました。じゃあまず参加費用ということでそれぞれ500円を支払い、
安い、
案内されたソファーに私たちは2人着席、
うん、
飲み物どうぞとコップに入れられた麦茶らしきものを出されたんですが、うん、この飲み物の中に睡眠薬が入っていたらまずい
と思っちゃう。
一口もつけずにやり過ごしました、
はい、
どうやらこの会は催眠術を極めたいという有志が集まった アマちゃん集団のようで、初参加は私たち2人だけでした。
口悪いな。
その中のリーダー的な男性が、
うん、
まだ髪もふさふさなごっつえ時代のまっちゃんみたいな見た目だったので、
うん、
私の中では以降まっちゃんと心の中で思い始めるようになります。じゃあ手始めにスプーン曲げてみましょうかと、まっちゃんが私たち参加者にスプーンを配り始めました。セミナー開始の合図というか、本番行く前の手慣らし、軽いフォーミングアップ的な、早速私たちに催眠術をかけるというのです、
うん、
催眠術の方法としては、確か目を閉じてまっちゃんが言う、あなたが手に持つスプーンは必ず曲がる、自分の手で少し押しただけで簡単に曲がる、私がパチンと指を鳴らしたらあなたにはその能力がすでに宿っている、
うん、
というようなことを耳を澄まし、自分自身でもそう念じるというものでした。じゃあゆっくりと目を開けてみましょう。半信半疑だったものの、せっかく参加したのだから試しに信じてトライしようと思った私、
うん、
他の参加者同様ゆっくりと目を開けてスプーンを見つめました。必ず曲がる、そう思いながらパチンという室内によく響き渡った指を鳴らす音とともに、スプーンの口をつける部分をおもむろに右手で押しました、
うん、
しかしどういうわけか全く曲がりません。
ありゃ
おーという歓声が聞こえたかと思ったら、冴えない風貌の参加者一人のスプーンはぐにゃっと曲がっていました、
うん、
私の同伴者のスプーンも同様曲がっていましたが、彼はスマートだったので、おそらく催眠術関係なしに支点力点作用点の原理で力任せに曲げたのだろうと思いました。
でんなもうそんなかい。
後に聞いたらその通りでした。
え
その後はペアになって催眠術を掛け合いましょうという流れになったと思いますが、うん、正直最終的に嫌な思い出しかなかったので中間部分はすっかり忘れましたが、各ペアにまっちゃんがアドバイスを入れながらアクティビティをいくつかこなしたと思うのですが、うん、私は一向に催眠術にかからない状態で、
あら、
なんかもう早くこの場からいなくなりたいと強く思いました、うん、まっちゃんもこの女性はすっとんきょうな表情してばっかりで、これは警戒心が解けてないのかもしれないと思ったのでしょう。最後のイベントとしてまっちゃんが提示してきたのが、まっちゃん対私の催眠術真剣勝負でした。
おもろそう。
リーダーのまっちゃん自ら私に強力な催眠術をかける、
うん、
女性参加者は私一人で、同伴者以外冴えない風貌の男たち、知らない京都のマンションの一室で私はこれから催眠術にかかってしまう。
いいじゃん。
これはそれまで生きてきた中で一番の危機でした、
うん、
完全にいやらしいビデオのシチュエーションではないか。
何やこいつ。
この術にかかって自ら服を脱ぐ羽目になったり、
何やこいつ、
ハレンチなことをこの男らの前でさせられるのではないか。
望んでるやろもうこれを。
恐怖でいっぱいになりました、
うん、
と同時にまっちゃんの指示通り動けば彼の目標も達成するし、早く解放してくれるかもしれない。
いやそれよくないよ。
万が一ハレンチ方向に行ったら靴を置いてでも一目散で逃げてやる、
うん、
そう感じ私の尊厳をかけた真剣勝負に臨みました、
うん、
まっちゃんは一緒にソファに座っていた同伴者を別の席に移動させ私に横になるよう促しました、
うん、
多分緊張していて警戒心があるんだと思う。横になってリラックスした状態から始めてみよう。冴えない参加者たちもどんな展開が巻き起こるのか固唾を飲んで見守ります。目を閉じて深く深呼吸してみよう。私の呼吸に合わせて吸う、吐、吸う、吐。もちろん吸う、吐しました。なぜなら一刻も早くこの場から立ち去りたいというのが私の目標、うんうんうん、この後指を鳴らす音が聞こえたらあなたは私の操り人形になります、
うん、
でも指が2回鳴ったら私の指示通りには動けなくなります、
うん、
こんなこと言われたら皆さんだったらどうしますか。指を鳴らしてもそのままという人もいるかもしれませんが、その時の私は操り人形になって早期解放を望む手段を取ることしかできませんでした。指が鳴り目を開けました。今の気分はどう。普通です。じゃあちょっと立ってみようか。周りを見渡しながら立ち上がりましたが、冴えない参加者は今か今かと何かを望んでる目を私に向けていましたそんなことあるのか右手を上げて、左手も上げて、
うん、
両方下ろして一連の動作を行った後に2度指が鳴りました。私はちょっと寝ぼけた風味の表情でうん？みたいな演技をしたと思います。いいですよ、 それじゃあソファーにもう一度座りましょう。まっちゃんが私に座るよう指示をします、うん、しかし一向に膝が曲がらないのです。
え？
座りたくても座れない。あれ？え？なんで？と困り果てて、え？どうしよう？え？とまっちゃんを見つけて助けを求めました、
うん、
指を一回鳴らしたらもう一度座れるようになりますよ。パチン。その後の私に、その音の後に座ってみましょうかと言われ、体を動かすと普通に座れたのです。
ありゃ。
その途端ギャラリーからは大歓声が上がります。しかし奴らは知らないのです。私が完全に演技をしていたことなど。膝だって普通に曲がりましたよ。
ありゃ。
でも曲げませんでした、私の意思で。次は味覚を変えてみましょう。カウンターに置かれたコンビニ袋の中からポッカレモンみたいな瓶を取り出し、さっき使ったスプーンも用意し、指を鳴らしたらレモンの酸っぱさは完全になくなるというものでした。
しんどう。
そっか、今度は表情か。忍耐という気持ちを心に強く持ち臨みました。
今度は表情かじゃねえんだよ。
指が鳴った後、口を開けてどんな味がするかな、そう言ってスプーンからレモン汁を私の口に流し込みます、
うん、
すんげえ酸っぱい。舌の上に乗せられた酸味の強い液体を口の中でなじませます、
うん、
酸っぱい表情からほど遠い、ちょっととぼけるような表情を浮かべてみました、うん、これ何？なんかすごく甘い。甘いのは嫌い？嫌い。じゃあコーヒー味にしてみようか。パチン。再度私の口に注がれたレモン汁ですが、今度は一変しビターなコーヒーと注文が入りましたので、うん、一度表情を無にして、
うん、
味の変化を表情してみました。表現してみました。どんな味？いや、え、コーヒー？もう一口いいですか？私のおかわり発言にすかさずおーっと大歓声が巻き起こり、うん、私のショータイムがピークを迎えたところで催眠という術を解いてくれたまっちゃんから、
うん、
今の気持ちはどう？と聞かれなんかすごい疲れて、でも何があったかあんま覚えてないです。変なこととかしてないですか？なんて小粋な回答をしてみました、うん、オーディエンスの一人が意気揚々と、体の自由が利かなくなってソファーに座れなくなったり、レモン汁を美味しそうに味わってたよと、完全に私の演技を見破れなかったという 100% 正解の回答をしてくれました。おかげさまで当初危惧していたハレンチな展開にならなかったので、
ならないよ。
その後は素直に解放させてくれたのですが、うん、0% の催眠術と 100% の演技力で私の勝ちが決まりました。なのでテレビなどでの催眠術もおそらく皆さん 100% の演技でご対応されているのではないかと思いましたし、
いや偏見すぎるな。
人というのは最悪の事態に陥った場合、なんとか生き延びようという底力が出てくるのだと身をもって実感しました、うん。冒頭にもお伝えした通り、私には霊感はなく、皆さんのように不思議体験の共有はできないですが、うん、西成などディープな人情味がある街が好きということと、台湾に住んでいる手前、お二人がこちらに来られる際にはワンファーやサンチョンなどのディープな街探訪にアテンドも可能ですので、
うん、めっちゃいいじゃん。
お気軽に声かけください。
行こうかな。
これからも視聴させていただきます、はい、シェイシェイ。
やかましいわ。
長えな。
いや面白いけどね。
長え話だったけど
面白いけどね。
なんか語り口が面白いから、
うん、
なんか聞けちゃう感じでしたね。
シシ、ね、催眠術は全部演技やとこの人言ってるんですけど、
うん、
で僕も催眠術の教会のなんか偉い人にかけてもらったのよ。
あの金髪の人かな。じゃあ、
あ違う人、
違う、
また別の人なんですけど、僕一切かかんなかったの、
うん、
で今度別の人と別の催眠術師と共演する予定があるんですって言ったら、うん、これあの本当に相性なんで、
ああ、うん、人によっては
そう、あと現場の雰囲気とか、
うん、
そういうのもあるから、その人やったらもしかしたらかけられるかもしれませんねって言われたんですけど、かからなかったんですよ、
うん、ダブルで、
ダブルで。だけれども、うん、吉田裕貴さんかかってるの見てんのよ俺真横で、あの人がね。だから
演技派じゃん。
いや演技はまあできるんだけれども、うん、でもそういうのさ嘘つかないタイプじゃん。
まあ
バカにするタイプ。
なんか言っちゃいそうではあるよね、
うんうん、全然ダメじゃんこれ。
かかんないよ。意外と空気読むんじゃないあの人。
まあいやどうでしょう、だってかかってない人もいるからね。
まあまあまあ
僕もそうでしょ、一切かからなかったし、
うん、
だから催眠術自体はあるんだと思うんだけれども、かからないからかけてほしいっていう気持ちはすごくあります僕は。でかかることあるんだもんね
僕は。もう、ね、 この方には信じられないかもしれないですけどね、うん、僕も戦ってきておりますので、うんうん、ちょっと動画に過去に多分催眠術かけられましたみたいなのがあるので、ちょっとそれ YouTube で見ていただいたら、うんうん、全貌がね、うん、分かると思いますので、
ね、ちょっと愛機もそれに近いもんね、愛機、体の使い方と相手の精神を利用するみたいなね、うんうん、
催眠術はね、でもやっぱりコンディションが結構やっぱり重要とは聞きましたね、相手の自分のね、その日の体調とかもそうだし、うん、あとやっぱもうかかりません私っていう、うん、すごい鉄壁の人はやっぱり、うん、まあかかんないらしいですから、
いやーかかりたいんだけど、あとなんか催眠術の本買ったのよ、
うん、
でそれを読んでいってたら、
うん、
まずかけられる側が協力しましょうって書いてあって、
そうそうそう、
やめたもん読むの、
それありきだから大体
で、それちょっとな、うん、相手100でいてほしいんだよな、結果で
言うと、まあでもいると思うけどね、
あなたも悪いって言われちゃうとさ腹立ってくる
から
さ、
そうそうそう、
うん、
それをね、霊感商法にも使ってくるやついる
からね、ああまあいるだろうね、
あなたのその気持ちが良くないんですみたいなね、
うん、言われる、そうそうそうそう、それはちょっと僕もそう思っちゃうタイプなんで、うん、なんかかけてほしい気持ちはあります、すごく強く、うん、
まあいるでしょ
う、うん、
いいやつがね、
投げっぱなすぎるでしょどっかにいるでしょうって、いい先生紹介してくださいよ、
探してみてください、
どっかにいるでしょ、探してみてくださいって、それもひどすぎるでしょ、はい、うん、
はい、台湾だっけ、
台湾、
台湾いるでしょ一人ぐらい、
いやかましい
ね、ということで、はいはい、まあ、ちょっとお便り、
ね、面白かった、
少なめですけど今日は、
うん、
これぐらいで
やろ
うかなと思います、
はい、了解です、
我々ですね X やっておりますので、最新情報はそちら出てください、都市ボイズで検索すると出てきます、ブログもございます、過去のアーカイブそちら全部聞けるようになっております、都市ボイズメールございます、都市ボイズ02 @gmail.com toshiboys02@gmail.com、 ご意見ご要望お便りお願いします、お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします、
はい、
以上でございます、
うん、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です、
イルミナイルミナイルミナ
でした、
ありがとうございました。